まっこと人物辞典
第546ページです。
さあ今日はですね、ピアニストの釈郷陽介さんにお越しいただきました。釈郷さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
釈郷さんってちょっと珍しいお名前ですね。
はい、そうですね。
どういう漢字を書くか、
お釈迦さんの釈迦、それから川辺郡やとか、南河内郡やとかいう郡でね、釈
郷。
もともとどちらですの？
出身は大分なんですけども。
大分、
はい、大分県で。
大分に結構あるんですか？
いや、大分にもあんまりないですね。その両親の、出身が宮崎県で、
はい、
宮崎県の方には少しある名前みたいなんですけど。
少しぐらいです
か？はい、なんか全国で300人ぐらいっていう、
今
現はい、っていう風に聞いてます。はい、
いやでもちょっと一回聞いただけでもう忘れなくなる名前やから。
そうですね、だからね、悪いことできないなと思って
名前から見せ悪いことできへんわ。そらね、
釈迦様の釈迦がついてますもの、はい、そうですよ ね。でそんな釈迦郷さんはピアニストさんということで、
はい、いつ頃からピアニストになろうと思われて。
思ったのは多分中学生ぐらいですね。
小学校の頃からピアノはやってる。
やってました、やってました。
いくつから？
4歳ぐらいですね。
ああ、じゃあもう小学校入る前から、
は
い、
それはやっぱりご両親の
影響もありますし、あとその姉がいて、姉がそのヤマハ音楽教室に通ってたんですね、うん、で僕まだ4つ離れてるのでそれに一緒についていって、
ああそうですね、
それを見てるうちにちょっと興味を持ち出したっていう感じ。
じゃあお母様たちからがやりってんじゃなくて、僕もやりたいから始まったんですか？
そうですね、はい。
へー、
それで、まあそれでも小学校の時はお稽古ごとでやってられて、
はい、
中学の頃からいよいよ具体的にその道を考えられました。
そうですね、ちょっと考えてっていうのが、まあやっぱり自分の中で、うん、まあそのクラスメイトのね、いろんなことが得意な人がいる中で、
はい、
まあ自分はピアノはちょっと得意な方なんかなっていうのがを感じたのがあって
、
ね、はい、うん、そのスポーツとか、まあ勉強の方とかがあんまり得意じゃなかったので、
はい、
そう、ね、やっぱ音楽好きだなっていうのもあったんですけど、もちろん
やっぱ釈迦郷さんが弾くとクラスの中でもほーってなるような存在だった。
ですね、それがあんまり弾かなかったんですよ、学校で。っていうのが、まあ、まあ男なんで、うん、そのちょっと恥ずかしいっていうのがあったんですよね、
当時は。珍しかったですね。
そう、女の子が習ってるっていうのがはたくさんあったんですけど、
一般的でした。
っていうので、ほとんど弾く機会をがなかったです。ただ中学校3年生の時にちょっと文化祭があって、その時に最後なんでお前弾けよっていうことで、
はい、
その時は弾かしてもらいましたけど、
みんなびっくりした。
びっくりしました。
ね、どうしようね、
はい、お前そんな上手かったんやってなりますよねきっと ね。
それ何を弾きました？
その時はなんかシューベルトのなんかソナタみたいなのを弾いた記憶があります、はい。
それ当時は中学生で音楽のクラブに入ってられました？入ってない？
入ってなかったです。それもやっぱちょっと天の弱というか、そのなんかちょっと恥ずかしめがあったので、なんか水泳部とかに入って、なんかスポーツ頑張ってるぞみたいな感じで
水泳なんかやったら力強いピアニストになるのにええやね。
そうですよね、でボールとか使わないから指もなんか守られますしねそうでしたか。
高校に入って、はい、いよいよかなり前進ですか？
そうですね、まあ高校行くときにその音楽科を選んだんですね。
はい、そこは どこの高校
ですか？大分高校っていう高校で。
公立ですか？
違う、私立なんですけど、うん、ちょうどその僕が1回生、
はい、
音楽科っていうのができたんですよね、大分高校で。それの1回生で、もうその時からはもうやっぱ本当に将来本当にピアニストになれるかなっていうのを目指しながら、はい、やってきましたけどね。
それで3年生で、
はい、
大学は、
大学は、東京の東邦学園に進学しまして、
うん、
はい、そう、その後、まあ、東邦学園の研究科っていうところに2年間進んで、はい、そして最後ハンガリーの方に留学を。
ハンガリーどこへ？
リスト音楽院ですね。
あ、ハンガリー国立リスト音楽、
はい、リストの作った、
うん、はい、
ハンガリーのリストの音楽院に行こういうな、リストみたいな演奏とか曲が好きなんですか？
それももちろん好きっていうのもありますけども、まあその それで選んだというよりはその、まあ、留学っていうのはもう自分の中で大学の時にしようって決めてたんですね、
うん、
なのでその在学中にその、まあ、先生をやっぱ見つけなきゃいけないなと思ってそのちょっといろんな国に行ってみたりした中でそのリスト音楽院にいらっしゃった先生が一番自分にちょっと合った感じがしたのでそれであのその学校に行くようにしました。
何か所か試してみて。
そうですね。
どこ行
きました。アメリカも行きましたし、あとイギリス と、ハンガリー3つですね、うん、はい。
アメリカではどこへ。
アメリカはマネソン学院というところがあるんですけども、
どの、
マンハッタンのですね、はい、
英国は。
英国は、ロンドンですね、
うん、
ロンドンの、ロイヤルアカデミーですね、はい、
へえ、
はい。
でも先生そんなとこに留学したい言うてできるっていうことはやっぱりものすごい腕やったっていうことですよね。
うん、やっぱりそれはやっぱりあの能力と努力と意思あるところに道はある。
なるほど。釈迦堀さん、あの英語とかは？
そんなできないです。できなかったですし、はい、その現地でもそんなできる方じゃなかったんですよね、で、まあそのやっぱハンガリーって、まあ、あのマジャル語っていうハンガリー語と、うんうん、あと第二外国がドイツ語みたいな感じで、で僕、まあ、それでも英語で話してたんですけど、だからなんかこうやっぱ英語が現地の皆さんもそんな得意じゃないですよ。 なのでなんかこうお互いにあんまり難しい単語を使わずに会話が成り立つんで、
うん、
なんかそれで結構コミュニケーション取ったりとか、あとはまあその本当お友達があのできていくと本当にこう日本語を教えたり、なんか本当にいろんなこう交流をしていくうちに、なんかほんでコミュニケーションっていうのは取れていって、なんかだからなんか最終的に思ったのが、なんかこう言葉ってもちろん大事なんですけど、なんかこう自分をちゃんとオープンにするというか、相手に自分をオープンに見せるっていうことで相手もなんか受け入れてくれるし、なんかそういったのはすごいあの感じましたね。
ハンガリーってそんな大きい国でも人口が多いわけでもありませんよ。
そうですね。
シャーノにものすごい音楽がよく出とるでしょ。
そうですね、
ね、我々オーケストラやからね、
あ
のオーケストラで聴く方ですけども、本当にハンガリーから言ったらオーマンディやらライナーやら、最後はあのイギリス行ったシカゴ交響楽団の、あの、ね、あれ
どうなったでしょう、
ショルティ、ああいうジョージセルもそうですね、あれなんでやと思います。
そうですね、やっぱりまあそのドイツとかああいった国が近くにある中で、やっぱりその行き来しやすいっていうのもあるし、そういう中でこうやっぱりこう昔って例えばバルトークとかもそうですけど、うんうん、やっぱりその自国愛がすごいあって、その自分の国の音楽を広めるためにそのハンガリーの民謡とか、そういったものを元にした曲をたくさん書いて、それをこうピアニストに演奏旅行で、演奏してもらって、そのハンガリーのこう音楽ってこういうものなんだよっていうのを広めていったとかいうのがあるんで、やっぱりそういったこう広めるルーツっていうのがすごくこう
なんかね、
うん、あるのかなというふうに
思います。音楽でハンガリー舞曲なんかやな。
そうですね、ま
あ、別にそのハンガリーに限ったもんではないけどね、なんかすごい、その人口どのぐらいですか、ハンガリーって
。ちょっとわからないです。
そんなに多いこと、そこほんまにこう、
まあ、でも多いイメージではないですよね、確かに、
うん、でそこハンガリーで勉強されて一番大きなあの収穫は何でした。
収穫はやっぱりそのあのその国にすごい音楽が根ざされてるなっていう、うんうん、そこのやっぱこう日本との違いっていうのをすごい感じたっていうのがやっぱ大きかったですね、うん、あとはやっぱりその、響きの違いですかね、あの建物の高さも違いますし、そうですね、ただその僕らが見る普段見る楽譜って、そのいろんなペダルとか書かれてるんですけど、それが必ずしも日本で書かれたペダルじゃないので、やっぱりこういう環境の、うん、響く環境の中で作られたペタリングだなんだなっていうのも実感することができたっていうのはすごく大きかったです。
お聞きしていいですか、ペタルって何ですか。
ペタルってそのピアノの音を響かせる、残すためにこう踏むと、
あ、
はい、そうです、
ピアノの下についてる。
そうです。
あ、そういうことですね。
そうです。
私はペダル言うてるからペタルペタル。なるほど、ありがとうございます。そうですか。いや実はですね、今日はあの、はい、釈迦郷里さんの娘さんにもね、うん、スタジオに入っていただいてるんです。ちょっと喋ってもらいましょうか。こんにちは。
こんにちは。
可愛らしい女の子なんですけれども、お名前を聞いてもいいですか？
はい。
お名前は？
釈迦郷里セオです。
セオちゃん、どんな漢字書くの？
世界のせいに桜です。
素敵な名前じゃないですか。セオちゃん何歳ですか？
7歳です。
あ、すごくしっかりしている。お父さんのピアノを弾いてる姿はどうですか？
まあまあ。
もう娘さんやから言えることですよね。
そうそう。
そうそう。せおちゃんもピアノやってんの？
やってます。
あ、そうなんや。どれぐらい習ってるんですか？
0歳ぐらいから触ってる。
あ、そっか。まあお家にありますもんね。お父さんにも教えてもらうんですか？
教えてもらいます。
あ、先生はお父さん？
違う。
あ、違うな。違う。お父さんどんなこと教えてくれるの？ピアノで
いつも抜ける音をでっかくするつもりで、うん、聞いたらいいよって言ってもらう。
あ、専門的。
お父さん、あのご自身が実際に教育にも関わってられて、
はい、
今はどちらで教えてられるんですか？
今、神戸女学院大学と、総愛大学と、うん、神戸山形高校の音楽科の方で指導させてもらってます。
瀬尾さんだけじゃなくて本当に指導もされていて、はい、ということなんですよね、はいはい、どうですか、この若い人たちに教えるっていうのは。
いや本当にすごい楽しいですし、自分がねそこから学ぶこともたくさんあるの で、 でやっぱりちょっと今ってこの自分が学んできた教育とやっぱりこうちょっと違うっていう
か。あ、もう違いますか？どのぐらい違います？どんな点で？
っていうのはやっぱ僕らってすごいこうスパルタでやられてきた、
うんうん、そこなんですね。
そうです、
はい、
世代なんですけども、
釈迦郷里さんなんかでもそういう、
あ、もう
厳しい教育を受けました。
音楽の世界でも、
うん、音楽でもそうですし、もう普段の小学校とかでも普通にやっぱりいろいろ、はい、
お前ならてねーって言われて、
はい、もうそんな
の
は、はい、たくさんありました。
そうですね、う
ん、ありました。今も飽きませんか？それは
飽きません。
うん、
飽きません。そうですね。でもなんかちょっと思うのが、なんかやっぱり僕らってそれを根性で努力でっていうのをすごいこう叩き込まれて、うん、乗り越えて我慢してやるもんだっていう、ちょっと巨人の星の世界じゃないですけど、うん、でもやっぱりそれってなんかこうなんていうんですかね、こうやっぱどこか恐怖心を感じながらやってるので、うん、なんかこう力をうまく解放しきれないというか、抑制されてやってるっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよね、うん、だから今ってやっぱそうじゃなくてこう怒ったりっていうのがね、もちろんしますけど、その怒る手段を考えなきゃいけないっていうのがあるんで、やっぱりそうなんかこう生徒一人一人がやっぱ自分で考えてやるっていうことも多分自分で、うん、やっていける、ついていく能力だと思いますし、うん、やっぱそういう意味でこう僕らの時よりももっとこう開放的に表現ができるんじゃないかなというふうには思ってますけどね、
うんうん、なるほど。
将来どないなるじゃんね。
ねえ、うん、ほんまですね、うん、でそんな釈迦郷里さんなんですけれども、はい、今度リサイタルがあるんですよね。
はい、
はい、そうですね、こちら12月22日金曜日ということなので、ちょうど1週間後に、
はい、
神戸新聞松方ホール夕方6時30分開演なんですけれども、男たちのブラームスということで、令和3年度の兵庫県芸術奨励賞受賞記念ということなんですけれども、
はい、そうですね、
この男たちはどなたどなたですか？
バイオリンが岡本慎一郎君、
はい、
ビオラが村上純一郎君、チェロが宮地春彦君って言って、みんな友人なんですよね、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、それで、
でこの令和3年度の兵庫県芸術奨励賞の受賞というのは釈迦郷里さん、
はい、そうですね、はい、それでやっぱこの受賞記念のコンサートがしたいと思ってたんですけど、やっぱりコロナとかがあって、なかなかこう、はい、それでただこのメンバーでやりたいなと思いがあったので、ちょっとやっぱ待って、うん、はい、
たくさんの人に来ていただける時期まで待って、ね、はい、ということで、
で今回のこの曲目としては、
はい、 ブラームスの室内楽の曲が2曲なんですけれども、はい、クラリネットトリオっていうものを、このクラリネットで演奏するのではなくて、ビオラという楽器を、これはブラームス自身が自分で編曲してるんですけども、
はい、
その曲を1曲と、あとピアノ40奏の第1番という曲を2曲演奏させていただきます。
うわ、楽しみですね。
コンサートのちょっと告知を。
そうですね、はい、入場料は一般3000円で、友の会の方は2500円になっております。詳しくはこちらのチケットオフィスまでお問い合わせください。松方ホールチケットオフィスです。お電話078-362-7191 078-362-7191 番です。来週12月22日金曜日夕方6時30分開演ということです。
まあ、これは来週の金曜日ですけど、その後なんかイベントの計画あるんですか？
そうですね、3月の30日に同じ松方ホールで、はい、兵庫県音楽活動推進会議という会の、
はい、
コンサート。
これは何をされます？
これはいろんな先生方が一緒に出られるんですけども、この時は2台ピアノ演奏します、
はい、
それとあと少し先なんですけど6月1日ですね、
はい、
にアンサンブル神戸の方と、はい、ピアノ協奏曲を
誰の、
ブラームスのピアノ協奏曲2番ですねを共演させていただきます、
はい、3月30日6月1日、はい、松方ホールの、ね、
はい、
イベント告知を試していただいたらと思います、
はいはい、釈迦堀さん、じゃあこの先、はい、ちょっと夢じゃないですけれども、はい、目標何かありますか？
まあ、そうですね、まあ、その自分のこの研究発表みたいなコンサートっていうのはもちろん継続してやっていきたいんですけれども、まあ、それだけじゃなくてその皆さんが楽しめるような企画を考えたり、まあ、そういったコンサートに積極的に出演させていただいて、なんかこう少しでもやっぱり 生の音楽を聴いてくれる人をたくさん増やしていけたらなというふうに思ってます、
うん、はい、最後にセオちゃんにも聞きましょうか。セオちゃん、将来の夢は何ですか？
ピアノの先生になることです。
素晴らしい、ありがとうございます応援してますね。今日はピアニストの釈迦堀陽介さん、そして娘さんの瀬尾ちゃんにお越しいただきました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。